山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。6月4日、今日は語呂合わせで、そう、虫の日です。虫なあ、あんまり好きじゃないんですけど、まあ本の虫とかね、商売柄言われたいなっていう気持ちはあります。で、この季節はやっぱりホタルですよね。今年は少し早めということなんですけれども、皆さんホタル行かれます？今日聞いていただくのは宮沢賢治の作品の中でも童話と言ってよいかどうかちょっと難しい作品なんですけれど、ガドルフの百合、前編後編に分けてお聞きいただきます。18歳の賢治青年が一人の看護婦さんに初恋をしました。看護婦さんを百合に見立てていくつかの短歌を読んでるんですけれども、それがこの作品に結びついたのかもしれないですね。では聞いてください。宮沢賢治作、ガドルフの百合、前編。ハックニー馬の尻尾のようなふざけた柳の並木と陶製の白い空との下を、惨めな旅のガドルフは力いっぱい朝から続けて歩いておりました。それにただ16マイルだという次の町がまだ一向見えても来なければ気配もしませんでした。柳が真っ青に光ったり、ブリキの葉に変わったり、どこまで人をバカにするのだ。ことにその青い時はまるでヒ素を使った花頭の絵の具のおもちゃじゃないか。ガドルフはこんなことを考えながらブリブリ怒って歩きました。それににわかに雲が重くなったのです。いやしいニッケルの粉だ、みだらな光だ。その雲のどこからか雷の一切れらしいものがガタッと引きちぎったような音を立てました。街道の外れが変に白くなる、あそこ人がやってくる、いややってこない、あそこ犬が横切った、いや横切らない、畜生。ガドルフは力いっぱい足を伸ばしながら思いました。そして間もなく雨と黄昏とが一緒に襲いかかったのです。実に激しい雷雨になりました。稲光はまるでこんな哀れな旅のものなどを漂白してしまいそう。並木の青い葉がむしゃくしゃにむしられて、雨の粒と一緒に固い道をたたき、枝までがガリガリ引き裂かれて降りかかりました。もうすっかり法則が壊れた。何もかもめちゃくちゃだ。これでもう一度きちんと空が磨かれて、星座が巡ることなどは、まあ夢だ。夢でなきゃきりだ。水煙さ。ガドルフはあらん限りすねを伸ばして歩きながら、並木のずっと向こうの方のぼんやり白い水明かりを見ました。あそこはさっき曖昧な犬のいたところだ。あそこが少し俺の頼りになるだけだ。けれども間もなく全くの夜になりました。空のあっちでもこっちでも雷がすてきに大きな方向をやり、電光のせわしいことはまるで夜の大空の意識の明滅のようでした。道はまるっきりコンクリート製の小川のようになってしまって、もう20分と続けて歩けそうにもありませんでした。
その稲光の空ぞらしい明かりの中で、ガドルフは大きな真っ黒な家が道の左側に立っているのを見ました。
この屋根は角が五角で、大きな黒電気石の頭のようだ。
その黒いことは寒天だ。その寒天の中へ俺は入る。
ガドルフは大股に跳ねてその玄関に駆け込みました。
こんばんは。どなたかおいでですか。こんばんは。
家の中は真っ暗で、しんとして返事をするものもなく、そこらには厚い敷物や着物などがくしゃくしゃ散らばっているようでした。
みんなどこかへ逃げたかな。噴火があるのか。
噴火じゃない。ペストか。ペストじゃない。
また俺は一人で問答をやっている。あの曖昧な犬だ。
とにかく廊下の端ででも濡れた着物を脱ぎたいもんだ。
ガドルフはこう頭の中でつぶやき、また唇で考えるようにしました。そのガドルフの頭ときたら、旧教会の朝の鐘のようにガンガン鳴っておりました。
長靴を抱くようにして急いで取って、少しびっこを引きながら、その真っ暗な散らばった家に跳ね上がっていきました。
すぐ突き当たりの大きな部屋は確か階段室らしく、差し込む稲光が見せたのでした。その部屋の闇の中で、ガドルフは目をつぶりながら、まず重い街灯を脱ぎました。その濡れた街灯の袖を引っ張るとき、ガドルフは白い貝殻でこしらえ上げた昼の柳の木をありありと見ました。ガドルフは目を開きました。
うるさい。ブリキになったり貝殻になったり。
しかしまたこんな桔梗色の背景に柳の首里が凛と立つのは悪くない。
それは目を開いてもしばらく消えてしまいませんでした。ガドルフはそれから濡れた頭や顔をさっぱりと拭って、初めてほっと息をつきました。電光が素早く差し込んで、床に下ろされてカニの形になっている自分の背のをくっきり照らし、真っ黒な影さえ落としていきました。ガドルフはしゃがんで暗闇の灰のをつかみ、手探りで開いて小さな機械の類に触ってみました。それから少し静かな心持ちになって、足音を立てないようにそっと次の部屋に入ってみました。変わる変わるさまざまの色の電光が差し込んで、床に置かれた石膏像や黒い寝台やひっくり返ったテーブルやらを照らしました。
ここは何かの寄宿舎か、そうでなければ非病院か。とにかく2階にどうもまだ誰か残っているようだ。いっぺん見てこないと安心ができない。
ガドルフは敷居をまたいで元の階段室に帰り、それからいっぺん自分の背のにつまずいてから2階に行こうと段に一つ足をかけたとき、紫色の電光がぐるぐるするほど明るく差し込んできましたので、ガドルフはギクッと立ち止まり、階段に落ちた真っ黒な自分の影と、それから窓の方を一緒に見ました。
その稲光のガラス窓から、確かに何か白いものが5つか6つ黙ってこっちを覗いていました。
丈がよほど低かったようだ。 どこかの子供が俺のようににわかの雷雨で逃げ込んだのかもしれない。それともやっぱりこの家の人たちが帰ってきたのだろうか。どうだかさっぱりわからないのが本当だ。とにかく窓を開いて挨拶しよう。
ガドルフはそっちへ進んでいって、ガタピシの壊れかかった窓を開きました。
たちまち冷たい雨と風とがパッとガドルフの顔を打ちました。
その風に半分声を取られながら、ガドルフは丁寧に言いました。
どなたですか。こんばんは。どなたですか。こんばんは。
向こうのぼんやり白いものはかすかに動いて返事もしませんでした。かえって注文通りの電光がそこら一面昼間のようにしてくれたのです。
ははは、ユリの花だ。なるほど、ご返事のないのももっともだ。
ガドルフの笑い声は風と一緒に陰気に階段を転げて登っていきました。
福山秀美の心のしおり。
源氏が読んだ短歌はこんなです。稲光また紫にひらめけば、我が白百合は思いっきり叫び、空を這う赤き稲妻我が百合の、花は動かず真っ白く行かれり。まあ、あといくつかあるんですけれどもね。次回の番組は6月18日火曜日午後6時30分からの放送です。ガドルフの百合後編、ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。